アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしています。こんにちは、京都市京セラ美術館学芸員の影山幸恵です。
はじめまして、影山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
皆さん、ちょっと私がマイクを入れるのが遅かって申し訳ないかな
よろしくお願いいたします。
はい、今日はあの影山さん、初めてお越しいただいたんですけれども、はい、ラジオはいつもお聞きになるんですか？
はい、よくあの深夜ラジオを聞いておりまして、は
い、嬉しい。じゃあラジオ好きの影山さんと今日は楽しく進めてまいります。はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、今日は、コレクションルームについて お話しいただけるということなんですけれども、はい、コレクションルーム、今開催されているのが、特集展示が染色をめぐる冒険、京都の作家を中心にというテーマなんですね。はい、こちらお話しいただくんですが、まずあのコレクションルーム、今日初めて聞いた方もしかしたらあるかもしれないので、京都市京セラ美術館のさんのこのコレクションルームというのがどういう展覧会なのか教えていただけますか？
はい、京都市京セラ美術館はですね、明治から現代までの作品を中心に、京都の美術を代表する作品を数多く収蔵しております。
はい、
はい、コレクションルームはですね、四季折々の作品や特集展示を通じて、こうした京都の美術の面白さや奥深さを堪能していただくことができます。
はい、なのであの京都市京セラ美術館さんがもう実はすごい数 の、はい、肖像をされているんですね、美術品をね。でそれをこう展示して見せてくださるのがコレクションルームの展覧会ということなんですね。はい、で今回は春季ということで、春をテーマにしてのコレクションルームの展覧会ということになるんですが、この中に特集展示っていうのがあったりとか、はい、まあ、あの他にも
そうなんです、そうなんです。特集展示が一番大きなエリアになっているんですけれども、他にもあの春の名品ですとか、あとあの陶芸の作家さん の展示ですとか、あの他にもあの展示たくさんしておりますので、あのそちらも見ていただきたいと思っております。
そう、先日ね、私あの伺ったんですけれども、入ったとちょうど入ったところはあの春のテーマ の、ええ、あの絵画のお部屋になってましたよね。はい、あ、春らしいなっていうのを拝見しながら進んでいくという感じになっていました。で今回はその特集展示についてのお話をいろいろ伺おうと思うんですが、はい、こちらあの染色をめぐる冒険、京都の作家を中心にっていうテーマなんですね。はい、はい、これはどういった内容なんでしょうか？はい、
昭和の初期からですね、あの現代まであの京都にはあの染色 の優れた技術がたくさん培われてきたんですけれども、あの昭和初期から現代に至るまでの京都の染色の流れというものを、染色をめぐる運動ですとか、あるいはあの作家独自の技法とか表現を通してたっぷりとご紹介いただいている内容となっております。
そうなんですね。はい、なんか染色っていうのをその美術品として眺めたことがあまりなかったので、こういう展覧会ってちょっと面白いなという
ふうに。そうなんです。はい。はい、今回の展示がですね、昭和初期というの時代がですね、あの職人のお仕事としての工芸から作家の個性を重視したこう美術作品としての工芸と、こう作家の捉え方が変化した時代というのがあの昭和初期という時代なんですけれども、はい、はい、こうした時代の起点として、こう素材とか技法とか、あとは表現に対するこう新しい染色のあり方というものの、まあ、約100年の歴史をこう一挙にあのご覧いただく内容となっております。
そうなんですね。はい、まあ、100年っていうとすごい長いような気もしますけど、はい、美術史としては100年ってちょっと前ぐらいのイメージですよね。はい、はい、そこまでその織物とか染色とかっていうものがあの実用品だったということですかね。
そうなんです、そうなんです。
アートではなかった。
そうなんです。もともとあの工芸、まあ、染色をはじめとしてあの工芸というのはあの分業制を取られておりまして、うん、はい、図案を描く人、まあ、染色に限った話ですけれども、図案を描く人、糸を紡ぐ人、織る人というふうに別々の職人さんがあの作品を、あの一つの作品を、まあ、作品というか一つ あの織物を作っていたんですけれども、はい、あのこれをこう図案を描いて、織物まであの一 貫して仕上げる作家さんというのが昭和の初期に登場していくんですね。
なるほど、はい、そうか、京都にも西陣織だったりとか、いろいろありますけど、分業制でそれぞれですもんね、はい、
そうなんです。
なんかこう織物のそのなんていうんですかね、美術品としては古いものっていうと、やっぱり京都のものとしてはイメージが祇園祭りの鉾にかかっているタペストリーだったりとか、ああいうイメージで、だから古くから美術品としてもあるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、それは違うんですか？
そうなんです。西洋ではタペストリーという文化は昔からあったんですけれども、日本で壁掛けとかタペストリーの文化というのは明治以降のものになるんですね、はい、皆さん意外に思われるかもしれないんですけれども、はい、
そっか、確かになんかね、昔のお寺の宝で寺宝とかで拝見するのは、うん、書だったりとか、あと掛け軸だったりとかっていうのは、はい、仏画だったりとかいうのは拝見しますけど、確かに折りはないかもしれないですね、
はい、そうなんです、はい、
へえ、あ、そうなんですね、はい、なので昭和初期から現代までの変遷が見れる、
はい、作家として美術作品としての染色がこれまでどういう変遷をたどってきたのかをこう一挙に見ることができるということになっております。
そうなんですね、はい、今回の特徴とか見どころみたいなことはあるんですか？
はい、実はコレクションルーム、ご覧いただいた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、これまで天井の少し低い1階の展示室で作品を展示していたんですけれども。
そうですね、多いですね、はい、1階の展示室ね、はい、
これがですね、今回2階の非常に天井の高い、はい、広々とした展示室で今回展示をしておりまして、天井の高い広々とした展示室ならでは開放的な空間で大型の染色作品が楽しめるところが今回の一番の見どころとなっております。
そうなんですよ、作品がね結構大きいものが多くて、でそれがちゃんとっていう言い方なんですけど、こう折れたりとか斜めになったりとかしないでちゃんとかかっている、
しっかり天井からかかっているんですよね。
ですよね、はい、素晴らしいですよね、ああいうのってね。あ、そっか、あれはあそこの展示会場じゃないとそういう展示方法にはならないわけですね。
そうなんです。特に今回染めの作品で高さが4メートルある作品を展示しておりまして、こちらは1階では、なかなか斜めにしても展示ができないものなんですよね、はい、非常に1階だと不格好になってしまうところが、今回2階で元天井をギリギリ近のところからこう下げてこうダイナミックに展示をしているというものがございまして。
そうなんですね、はい、じゃあ今回の会場ならではということなんですね、はい、
そうなんです、
はい、いや本当に大きい作品ってこう見てるだけでも迫力ありますし、いいですよね、はい、いろんな作品があって、立体的な作品もありましたよね、
はい、そうなんです。こちらも今回の見どころの一つなんですけれども、1960年代から日本国内とかあと海外で盛んになったファイバーアートというものがございま、あるんですけれども、
ファイバーアート、
はいはい、ファイバーアート、こちらのファイバーアートというのがですね、普通の染色といいますと壁掛け、先ほど申し上げた紙が壁掛けとか、あと着物ですとか日用品として作られてきた染色思い浮かべられる方が多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、
はい、イメージね、そっちですもんね。そうなんです、
イメージとして帯とかですね、はい、着物ですとか、こうした実用から離れてこう作家自らがこう新しい素材ですとかこう技法を開拓しながらこう染色の概念を超えていくようなこう繊維の表現ですとか、あと造形をこう指す言葉が、ファイバーアートというのがございます、 あるんですけれども、
はい、
はい、こちらのファイバーアートが立体でなおかつ非常に大きい作品が多いんですね、はい、非常に天井の高いこう展示室にはうってつけ の、 作品かなと思っております。
いやでも確かにそうでした。その染色の作品なんだけども、自立っていうタイトルがついてたと思うんですけど、立ってるのがあったり
とか。そうなんです、はい、
ね、あとなんかちょっとこうレリーフのようにこうぽっこり半分立体になっているみたいなのもありましたし、はいはい、なんかこう なんだろう、壁にこう下げてあるんですけど、こうぽっこりぽっこり、なんていうのかな、はい、
ちょっと下腹が出ているような形のものとか、
はい、面白かったんですけど。
そうなんです、はい、まあ、染色と言いますと、まあ、柔らかい素材で、うん、まあ、あの重力には逆らえない素材であるものが、まあ、普通かなと思うんですけれども、そうではなくて、こう立体にすることで、例えばあの自立した、あの先ほどあの申し上げていただいたものなんですけれども、はい、あのこう重力から逆らうにはどうしたらいいのかという試みの中で、うん、こう立てたりこう盛り上げたりとか、皆さんあの作家さんがいろいろな試みをしていったというものなんですね。
はい、そうなんですね、
はい、そういったものもこうたくさん展示してありますので、はい、
そう、なんかそういうね、ちょっと今まで見たことがないような、こうちょっと織物の概念とはちょっと違うような作品があるかと思えば、はい、こう染めだったりとか、はい、いろんななんかあの伝統的な技法も使われているそうですね。
そうなんです、あのやはり今回のポイントの一つ、まあ、あのポイントたくさんあるんですけれどもあのポイントのもう一つのポイントとしては、そのやはり高い技術にこう裏付けられたこう前衛的な表現というのも今回のキーワードとなっておりまして、
はい
はい、あのやはり京都はこう古くからこう西陣などこう優れた染色技術がこう発明されていった土地だと思うんですけれども、あのやはりそのこうした先人たちによってこう培われた技術というのは、やはり目を見張るものがあると思うんですね、はい、で今回の出品作品の中で、はい、こう幾何学を組み合わせたこう抽象的な染めの大型作品をあのいくつか展示させていただいているんですけれども、はい、あのこちらがあの一見非常に前衛的なものなんですけれども、実はあのこれらはあの型染めと呼ばれるあの伝統的な技法を基本に制作されているものなんですね。
へ、はい、面白いですね、はい、そのなんか前衛的な作品が伝統的な技法で作られている。
はい、やはりその培われた技術の厚みがあるからこそ、こう革新的な表現が生まれていったというふうにあの私は考えております。
そうなんですね、なるほど。じゃあ影山さんの一押しポイントとするのはそういったところでしょうか。
はい、そうなんです。はい、
ね、じゃあちょっとあのしっかりとあのご覧になる方、作品ご覧いただいて、どんな技法が使われているのかとか、はい、でそれがどんな形に現れているのかとか、そういうのを見ていただくのもいいですね。
はい、じっくり見ていただきたいですね。今回あの大きな作品とか、あの抽象的な表現の作品とか、大胆な構図であるとか、非常にそういった作品を多く展示しているので、もう眺めて没入しながら、大きな作品を前にしてこう没入しながらこうぼーっと見ていただくこともできますし、あるいはあの今回あの先ほどちょっとあの申し上げたいろいろなそのどういった技法が使われているのかとか、どういった表現をしているのか、そういったところも詳しく解説していたさせていただきましたので、そういったところを詳しく見ていただくこともできるし、いろんな楽しみ方ができるかなと思います。
なるほど、じゃあちょっとじっくりあの説明されているところを読んで、はい、そうなのかとか、はい、あと、イヤホンガイドかな、
あ、はい、
ね、ありますよね、
はい、あります、あります、
はい、でそれかけながら回られてもいいかなと思いますし、はい、あの私が、ね、伺った時にはちょうど、ね、海外のお客様が、ね、たくさんいらっしゃってて、あのベンチに座ってぼーっと見てらっしゃって、なんかあの慣れてる感じ美術館の楽しみ方に慣れてらっしゃるんだなっていう感じの方がたくさんいらっしゃって、あんな風にこう楽しむ、時間を楽しんだり空間を楽しんだりするのっていいなと思ってました。
はい、やはり美術館といえばこう解説をしっかり読まないとというふうに思われる方もいるかなと思うんですけど、うん、あの今回の展示特にそうなんですけど、こうベンチに座ってずっと見つめるというのもあの楽しみ方の一つなので、あのお気軽に来ていただけたらなと思いますね。
そうですよね、そうあの展覧会 あのチケットとね、観覧料がやっぱりちょっといくらかなって思われる方多いと思うんですけども、あのコレクションルームはとってもリーズナブルに作ってくださっていて、はい、特になんですけど京都市内在住の方には大変優しいご料金になっていて、はい、一般でも520円なんです。そうなんですよ、あの京都市以外の方でも730円なんで、ずいぶんあのリーズナブルなんですけど、なんとですねこの京都市内にお住まいの方は520円で、でなんと小中高生、京都市内にお住まいかもしくは京都市内に通学されている小中高生は無料なんです。 なんてまあ
素晴らしいと思います。
素晴らしいですよね、はい、なのであの芸術作品に触れるのはあの別に大人になってはからじゃなくて子供の頃からねなんかこう美術館に行くのに慣れてるっていうのもいいなと思いますし、はい、ご家族連れでいらっしゃってもお子さんの分料金いらないっていうことなのであのちょっとあのなんていうんですかあの普段だったらこうもう絶対見逃したら館は全部ミントみたいにあの必死になってご覧になってなりたくなる私もそうなんですけどなのもう絶対もう 損したらあかんわと思うんですけどあのこれぐらいの料金だとちょっとあの贅沢な感じで今日はこれだけ見ようとか今日はこのお部屋だけ楽しもうとかいうのもできたりとかすると思いますのでぜひお気軽にしっかりゆっくり楽しんでいただけるといいですよね、
はい、
と
思います。特にあの小学生の方あの今回先ほど申し上げたファイバーアートは立体でしかもカラフルな作品がたくさんありますのでちょっとした展示室がおもちゃ箱のようになっているんですね。見ていただくだけで子どもたちは楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます、
うん、そうなんですよね。気持ちが明るくなるようなお部屋ですよね、はい、いやぜひあのこちらのコレクションルームあのまだ見たことないよという方は今回を機にですねあの特に大型作品が今回見どころということですので、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います、はい、コレクションルーム春季特集展示が染色をめぐる冒険京都の作家を中心にというものです。はい、いや今日はあのすごいしっかり教えていただいたので私もまた見に行ってみたいなと思っています。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。今日お話をしていただきましたのは京都市京セラ美術館学芸員の影山幸恵さんでした。影山さんありがとうございました。
ありがとうございました。